質問項目。4. オミクロン株対応ワクチンの切り替えについて。記者。ワクチンについて先日地元資産もまとめていらっしゃいましたが、BA.5 について一括で切り替えると理解しているのですが、BA.1 対応の在庫分についてはどのように取り扱われますか。市長。この BA.1 と BA.4、5、これはそれぞれのオミクロン株、変異株に対応するために開発されたワクチンですが、鳥取県の方針としては BA.4、5対応ワクチンを主に、これから接種を進めていく方針を打ち出されました。各19市町村それぞれの判断もあるということですが、できれば BA.4、5 ワクチンを主に進めていきたいと考えていますが、 BA.1 についても在庫がまだあるので、これは各医療機関等で保管していただき、有効に活用していただくことがまず必要ではないかと考えています。 5. 体験的学習活動等休業日について。記者。体験的学習活動等休業日ですが、前回5月2日がお休みになったとき、やっぱり市内の保護者の方からちょっと仕事が休めないという話も聞かれましたが、今後保護者の方が休みやすいように企業、商工団体などへの働きかけなどをされる予定はあるでしょうか。市長。これについてはやはり事業所、企業の皆さんのご理解、ご協力が必要であると考えており、いろいろな機会にこの取り組みの趣旨、目的等について説明させていただき、ご理解いただくことはこれからも必要だと考えています。働き方改革等にもつながる取り組みであると思いますし、子どもたちが地域での活動、体験等を通していろいろな方と触れ合うという目的もありますので、引き続きさまざまな機会に説明してご理解ご協力をいただくことに努めていきたいと考えています。6. 鳥取砂丘西側キャンプ場の進捗について。記者。砂丘西側キャンプ場の再募集の進捗はいかがでしょうか。市長。これについては前回も少し触れましたが、県と連携して行っているものであり、来週ちょうど1週間後になりますが、10月28日金曜日に県と市の連携協議会を開催することとしています。この連携協議会において今後の募集方針等について具体的に決めていきたいと考えています。それに基づきできるだけ速やかに公募等を行っていきたいと考えています。 7. 犯罪被害者支援について。記者。現在24日まで犯罪被害者等支援条例のパブリックコメントを行っておられると思うのですが、今日午後市長も警察本部の方でそういった協定を結ばれると思いますが、そういった条例案や犯罪被害者支援に対する今の市長の考えをお聞かせいただいてもよろしいですか。市長。今日折しも昼から県の方で協定を締結させていただく予定としていますが、やはり犯罪被害に遭われた方の支援等について取り組んでいくことは大変重要なことであると考えています。これについては鳥取県警と連携して情報共有も図りながら、鳥取市としてもしっかり支援していきたいと考えており、今日の協定を締結して議会に関係条例等を上呈し、鳥取市としての見舞い金制度等も創設していきたいと思っています。いろいろな形で支援していきたいと考えています。8. 鳥取駅前のスクランブル交差点実現について。記者。今実証実験中の鉄道記念物公園の0番線マーケットに関連してお伺いします。駅の南側の回遊性、歩けるまちづくりという観点で今好調ということですが、一方で駅周辺の回遊性という話になると、北側が町と駅が分断されている状況が続いています。何年か前にスクランブル交差点にしようという話を県や県警とされたと思いますが、その後多分進展がないのかなと思いますが、そのあたり議論協議の状況ですとか、今後市長としてどのように議論を進めていきたいかお願いします。市長。これについては駅南だけではなく、 駅周辺の再生ということで、南北エリアをにぎわいの創出の対象としていきたいと考えています。また、駅周辺だけではなく、面積が210ヘクタールあるこの中心市街地の活性化についても、現在、来年度から5カ年の計画である第4期の鳥取市中心市街地活性化基本計画の策定作業を行っているところです。この中の商業施設等が集積した二角のうちの一つの核となるエリアが、この駅周辺ですので、スクランブル交差点等についても、なんとか具体的に実施できて、にぎわいの創出につながるように、今後も鳥取県とも協議を進めていきながら、実現に向けて取り組んでいきたいと考えていますが、今のところ、なかなか具体的に進展が図れていないのも事実です。この鳥取駅北南は、昭和53年10月に、鳥取駅の高架事業が完成し、合わせて駅前区画整理事業も行って、大きな事業が完成して、振り返ってみると40数年が経過しており、通過交通等の様相も大きく変わってきています。またこの中心市街地の商店街等も40数年前と比較すると大きな変化があると考えていますので、現在の状況等を踏まえて、この中心市街地ににぎわいが消失されるような取り組みを具体的に第4期の中括計画に位置づけてしっかりと取り組んでいきたいと思っています。その中でこのスクランブル交差点の実現についても引き続き検討・協議を行っていきたいと考えています。9. マイナンバーカードについて。記者、冒頭お話のあったマイナンバーカードのことでお伺いしたいのですが、健康保険証とマイナンバーカードを一体化すると河野デジタル大臣がおっしゃっていました。端的に感想というか、2024年秋に一体化するという方針ですが、望ましい方向なのか、あまりよろしくないのか、それについてのご感想を一点と、あとマイナンバー取得について全国的に交付率を向上させる取り組みが続いています。国も来年度のデジタル田園国家構想交付金の申請条件の一部に全国平均以上であれば申請できると、まだ検討段階ですが国は調整しています。その交付率を交付金で一部反映させることについてご感想というか、あまりよろしくない方向なのかどうか、受け止めをよろしくお願いします。市長、2点のお尋ねをいただきました。まず、河野大臣の発言等を踏まえて、どのように考えているのかというご趣旨のお尋ねだったと思いますが、このマイナンバーカードの交付については、なかなか交付率が高くならない状況が、鳥取市はもとより全国の自治体であるのではないかと思っています。そういった中で、国はマイナポイントの制度を導入したり、今回もなんとか交付率を高めるように、健康保険証、あるいは免許証との一体化等を打ち出されましたが、ちょっと今の時点で申し上げてもどうかなと思いながらですが、できれば当初からしっかりした計画でこのマイナンバーカードの制度実施をすることが良かったのではないかというのが率直な私の感想です。少し後出しのような感じもしますし、デジタル化の推進でマイナンバーカードの交付促進についてはもう少し制度設計をしっかりやって踏み切られた方が良かったのかな。何か後出しのような感じがしないでもないところです。やはり目的とするのはマイナンバーカードの交付ではなく、市民住民の皆様の利便性の向上、それから各業務の効率化等だと思いますので、その基本的な目的をしっかりと改めて踏まえながら、いろいろな施策を講じていくことが今求められるのではないかと思います。それから2点目の交付率が平均値以上のところをデジタルの交付金等で優遇することについてどうかというお尋ねですが、これは絶対的な評価であればいいのですが、やはり平均値以上となると平均値以下の自治体は少し不利になりますので、何か平均値で切り分けること自体はちょっといかがなものかと思いますし、なかなかそういうところで差異をつけることがこの事業に馴染むのかということで、率直に申し上げてこのやり方は少し違和感を持っています。10鳥取砂丘西側のホテル誘致計画について。記者、 分かったら教えていただきたいのですが、砂丘西側のホテルの誘致計画は今どこら辺まで進んでいるか教えていただけますか。市長、これについては実施設計等は完了していて、具体的に建設に向けてということですが、現在のところ伺っているのはホテルブランドの決定が未定であるという状況です。また一つの目安として、大阪万博までにはこの事業を完成させたいという一つの目標設定をしておられますので、それに向けてこの事業を鋭意進められていくと考えています。現在はそういった状況であると伺っています。以上で令和4年10月21日市長定例記者会見音声版を終わります。